はい、では、毒を溜めないためにはどういったことに気をつけていけばいいのかというところの解説をしていきたいと思います。で、毒を溜めないためには、まあ、毒ってアーマですよね。で、アーマっていうのは未消化物のことでした。消化されずに残ってしまったもの、これをアーマというふうに言いますよと。だからそもそも消化されないものみたいなもの、ね、とか消化しづらいものは、アーマになっていくし、どんなにね体にいいとされているものであったとしてもそれを消化せずに残してしまったらこれはアーマになりますよと。でこのアーマが溜まってくると体の中でいろんなね、不調を起こしますよということです。で、じゃあこのアーマを溜めないためには、アグニっていう消化力ですね、火の力、消化力、これを調整する必要がありますよということなんです。でこのアグニという消化力、これをですねコンディションに合わせて、そのちょうどいい火加減にするっていうことが大事です。でコンディションって一日の中でも変わるしね、あのバイオリズムでも変わると思うんですよね、とか、まあ、季節とかにもよっても変わると思うし、で一日のうちで最も消化力が高い時間帯は、前にも言いましたけど昼です。昼で夜は消化力が弱まるから、まあ、少なめの方がいいですよと。で暖炉の火っていうふうに例えるとこれはすごく分かりやすくて理解しやすいんですけど、暖炉の火が小さい時、ね、自分の消化力が弱い時、そういう時は燃えやすいものを入れなければいけないんですね。暖炉の火が小さいですと。で暖炉の火が小さい時になんかね、あの丸太棒みたいな薪をボンって入れたらどうなります？燃やせないでしょ。逆に火消えちゃいますよね。でそうならないようになんか新聞紙とかね、なんかこうトイレットペーパーとかなんか紙とかね、なんかそういった燃えやすいものをちぎって入れて火を大きくしていきますよね。である程度大きくなってきたらちょっとじゃあ枝みたいなやつをこう入れていこうかとかね、いうふうにすると思うんですよ。逆にそもそも火が大きい時、もう結構燃え盛っているという時であれば、多少濡れてようが、太い枝だろうが、大丈夫ですよね。燃える。だその時のコンディションに合わせて、燃えやすいものを入れるのか、ね、まあ、多少燃えにくくても今はいけるっていうのか、そう変わってくると。だ自分の消化力に合った食事をしないといけないですよっていうことです。で消化しづらいものは脂っこいものだったり、肉とかね、そういったものは消化しづらいものになります。で肉を大量に食った次の日の自分のうんこ匂い嗅いでみてください。めっちゃ臭いと思うんで、臭いということは腸内で、悪玉菌が優位になっているということです。その匂いは悪玉菌の匂いですから。ではまあ焼肉ね、僕も好きだし美味しいから行くけど、でも毎日焼肉食ってたら相当やばいですよね。たまに行くからいいんですよね。まあたまにはいいかなって僕も思うんですけどね、美味しいと感じてるうちは、だから今日は消化力高いしいいんじゃないかってね、いう、まあ行くんだったらもう消化力を高めてコンディションを上げて焼肉に行くとね、いうことです。であと暖炉の火っていうふうにこれを例えるんだとすると、もし薪をくべないとどうなりますか。仮に今火が大きかったとしても薪をくべない、ずっと放置、そうするとどうなりますか。まあ今燃やしてるやつはどんどん燃えていきますよね。燃えていくから未消化のものっていうか燃え残りっていうのはないですよね。もう新しく入れないんだから全部こうどんどん燃えていくと、次々に燃えていくわけです。でアーマーどんどん消えていくわけですね。消えていくんだけど火も消えちゃうっていうことなんですね。で火が消えるとこれまた厄介なわけですよ。結局それで体調不良を起こしてしまうと。だから基本的に断食をアーユルヴェーダは推奨してませんよっていうことなわけです。だこれってまあその人それぞれだと思うんです。断食が体に合ってる人もいるんです。でそういう人は普段アーマ相当貯めてるんです。 だから相当貯めてる人は一時的にも新しく入れるの一旦やめて、ある程度燃えるね、燃えていくのを待って、でだいぶなくなってきたなと思ったら、そこから燃えやすいもの、もう火は小さくなってますから燃えやすいものを少しずつ入れていって、また火を大きくしていってね、で、しっかり大きくなってきたら、まあ多少のものは入れてもちゃんと燃やしますからね、毒としてたまらない、ちゃんと代謝すれば太ることもない、そういう断食のやり方をするんだったら OK だと僕は思います。だ断食するにしてもその辺を気をつけてやらないと、すごく逆に体調を悪くするということになってしまうということですね。でこのアグニって呼ばれるこの消化力ですね、消化の炎はなんと13種類もあるっていうふうに言われてまして、でその13種類あるうちの一番最重要なものが胃と十二指腸にあるアグニ、これが一番大事だ、ここのだまあ、消化力を高めるっていうのが大事ですね、一番で、あと、まあ12個あるわけですけど、ね、13種類あって、まあ、1個は胃と、ね、十二指腸にあるから、でこれが最重要で、残りの12個、これは5つは肝臓にあって、で残り7つは、各チャクラにあるというふうに言われております。でもまあ今回はとりあえずこの一番最重要な、胃と十二指腸にあるアグニ、これを高めることを意識していきます。だから胃腸は冷やしちゃダメだということですね、何度も言いますけど、胃腸をなるべく冷やさないようにする。胃腸の酵素っていうのは温度が高いほどよく働くんです。だから冷やすと消化力弱まっちゃいますから、消化力が弱まるということはアグニが溜まるということですか、つまり体が、不調に陥ってしまうということなんで、冷えたものをグビグビってね飲みたい、その気持ち分かるんですけど、分かるんだけどそればっかやってると消化力を落としますよということです。でこの消化の火が乱れてくるといろんなね、弊害が起こってきますから、で乱れ方っていうのが、まあ、主に3つあるわけです。1つはバータ、風のエネルギーが過剰な状態ですね、風が強いから不安定な消化の火になります。だから消化のいい時と悪い時っていうのがあると、ムラがあるということですね。でそういう時ってどういうふうになるかっていうと、食欲にもムラが出ます。で食欲がなかったのに食べ始めると食べ過ぎてしまうとかね、食べられると思ったのに食べ残してしまったとかね、これぐらい食べれるよと思ってね作ったとかね、注文した、でも食べ始めたらこんな食べれなかったみたいな、で残してしまうとか、あとなんかお腹がキリキリ痛むとかね、なんかお腹が張ってるこう膨張感があるとか、お腹にこうガスが溜まってる感じがするとかね、あとは体のしびれとか、感覚がないとかね、痛みがあるとか、そういった症状が出てたらこれはバータ過剰だと思ってください。そうすると、それの対処法としてはまず生活習慣を規則正しくする、起きる、寝る、食べる時間を一定にする、朝何時に起きる、朝何時に寝る、朝ごはん何時に食べる、昼ごはん何時に食べる、夜ごはん何時に食べる、まずはこれを規則正しくすると、で昼ごはん昼食を中心に3食をきちんと食べる、で、昼食に、まあ、油分を含む温かい料理と穀物を食べると良いというふうに言われております。これがバータ過剰な消化の火の乱れに対する対処法とその症状ですね。次はピッタ過剰、火のエネルギーが強すぎるとどうなるかっていうと、激しすぎる消化の火ですから、火が強すぎてきちんと食事を取らないと自分自身のエネルギーを燃やしちゃうんですね。で消耗して疲弊してしまうということになります。でピッタ過剰の場合は朝から食欲がものすごく強いね、もう腹減ったみたいな、朝からね、朝って普通あんま食欲ない人の方が多いと思うんですけども、朝から食欲強いで空腹になるとイライラしてくる、で毎食必ず食べないと気が済まない、で喉がなんか熱くてこう乾きやすい、でゲップをしたらなんか酸っぱいで汗かきやすい、で体が焼けるような感じがするみたいな、そういった症状が出たらこれはピッタ過剰ですから、対処法としては栄養バランスを考えて3食きちんと食べるということが大事になってきます。で で、栄養バランスを考えるときに重要なのが、緑黄色野菜とか豆とかそういったものを中心に食べる。で、逆に夜ご飯、ね、夕食とかに肉、魚、油物、穀物、そういったものを多く摂ると悪化するので、夜ご飯はちょっとこう控えめにね、すると。で、緑黄色野菜とか豆を中心に食べるということをした方がいいということですね。で、刺激物を下げる。なるべくね、アルコールとか、まあコーヒーとか、唐辛子とか、ニンニクとか、そういった刺激物を避ける。そもそももう火強いわけですから、ね、そこにさらに刺激を入れるようなことをなるべく避けると。で、落ち着いたらまたね、自分その時のコンディションに合わせて、好きなものを食べたらいいと思うので。で、次、カファ。ね、水のエネルギーが、強い状態に陥ってしまうと、これは活気のない鈍い消化の日になってしまいます。水が強いわけですから、火に対してね。そうするとどうなるかっていうと、少量の、不適切な食事をしてしまっただけでも消化不良を起こしてアーマが溜まっちゃうということになってしまうわけですね。で、その時の症状としては、食欲は常に弱い。もう食欲があんまない。で、食後何時間経ってもなんかもたれた感じがする。で、一食ぐらい抜いても全然平気とか、もう食べなくてもまあいいみたいな感じがするし、体がなんか重くてだるい。で、食後なんか体調悪くなってこうムカムカしやすい。で、朝起きるとまぶたとか、ほっぺたとかがむくんでる。で、食後すぐゲップが出る。こういった場合は、カファ過剰ということですね。で、その対処法としては、まず毒出し飲料ですね。この後紹介する毒出し飲料を1日3杯朝昼晩飲むと。で、なるべく間食はしない。間食って全部食べないって意味じゃなくて、間の食事って書いて間食ですね。間食はなるべくしない。で、空腹の状態で食事を取るようにするということですね。で、これは繰り返し言ってますけど、胃腸を冷やさないっていうことです。胃腸を冷やすと、消化力が落ちてしまうので。で、油物はなるべく避ける。で、温かいもの。で、油の少ないもの。そういったものを食べる。あと、生姜を使った料理っていうのは、アグニが強まるので、グッドですね。そういった対処法をしてほしいなと思います。で、まあ、そういったね、消化力っていうものを調整していく、乱れてたらそれをね、直していく、ね、乱れ方には、バータ過剰、ピッタ過剰、カファ過剰って3つのパターンがありますので、それぞれ今言ったような症状と照らし合わせてみて、ああ、今自分こういう状態だなと思ったら、それに対して対処法をしていってください。で、このアーマっていうのは何もね、その食事だけに限らずですね、実は心にもたまるっていうふうに言われております。僕らが五感を通して心に入ってくる情報、これを処理しきれないと、心にもアーマがたまっていくと。で、この心のアーマを取り除くためにはどうすればいいかっていうと、一つは瞑想です。瞑想。何にも考えない時間っていうものを、まあ、意識的に、まあ、5分、10分でもいいので取ると。だって瞑想をすることによって心のアーマを取る。で、もう一つは、胃腸のアグニを高める。ね、心のアーマが消える手助けをしてくれます。胃腸のアグニを高めると。で、胃腸が弱い状態だと、なんかね、人に言われた嫌なことがいつまでも残って気になって、なんかくよくようじうじしてしまったりとかね、するんですけど、胃腸がこう温まってきて、体が元気になってくると、同時に心も元気になってきますよと。だから胃腸のアグニを高める、そのために究極の毒出し飲料を飲む。ね、あとは、瞑想ってものを時々するというふうにするとよろしいんじゃないかなというふうに思います。それじゃあ次の音声で、いよいよ、究極の毒出し飲料の、飲み方、作り方、そういったものについて、解説していきたいと思います。